るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。本年3月28日に国際連合の第25回人権理事会において採択された北朝鮮人権状況決議についてご紹介します。本年3月28日スイスのジュネーブで国際連合の第25回人権理事会が開催され、日本及び EU が共同提出した北朝鮮人権状況決議案が賛成多数で採択されました。この決議案は昨年の人権理事会の決議で設置が決定された北朝鮮における人権に関する調査委員会が先日公表した報告書の内容を反映し、これまで以上に強い内容のものとなっています。具体的には北朝鮮の広い範囲で深刻な人権侵害を最大限の表現で非難し、北朝鮮において人道に対する罪が行われているとする北朝鮮における人権に関する調査委員会の報告書の指摘を認めています。その上で北朝鮮に対して拉致問題を含む全ての人権侵害を終わらせる手段を早急に取ることを促し、また国際社会に対して北朝鮮における人権に関する調査委員会の報告書のフォローアップをしっかり行うための体制構築を含めた取り組みを行うことなどを要請しています。日本は拉致問題の早期解決を含めた北朝鮮の人権状況が改善されることを強く期待するとともに、国際社会とも協力して北朝鮮に対し具体的な行動を取るよう引き続き強く求めていく考えです。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月21日、南北関係の行方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月18日に米韓合同軍事演習フォールイーグルが終了をいたしました。米韓の空軍の演習はあと1週間続くことにはなっておりますが、いずれにせよ4月末からはまた再び南北関係改善の方向に向かう、そういう環境が整うと言っていいかと思います。で、実際4月末あるいは5月に入ってですね、南北対話が再び始まる、北朝鮮も南北関係改善に再び動き始める可能性は高いのではないかと考えられますが、それはなぜかと言いますと、 4月12日に北朝鮮の国防委員会代弁人談話というのが発表されましたが、これを見てみると北朝鮮が南北関係を改善したいと依然として思っていることがそこから読み取られるということになろうかと思います。この4月12日の国防委員会代弁人談話というのは、3月28日にパク・クネ大統領がですね、訪問先のドイツのドレスデンというところで演説をいたしましたが、それに対する反応ということになります。このドレスデン演説は朝鮮半島平和統一のための構想という内容でありましたので、韓国側から統一構想、それに対して北朝鮮がどう反応するかということだったわけでありますが、興味深いのはこのドレスデン演説に対する北朝鮮の反応が2週間ぐらい経って出てきたということであります。北朝鮮時間をかけたということですので、その間に十分にドレスデン演説の内容を検討し、北朝鮮の対応策についても十分に準備したということが言えると思いますので、これは非常に興味深いと。朴槿惠大統領の3月28日のドレスデン演説というものは3つの提案からなるということでありますが、まず第一に人道主義的問題の解決、第二に共同繁栄、南北間の共同の繁栄の民生基盤、民生インフラ基盤の構築、で3番目が同質性、南北間の同質性の回復という、そういう3つの提案でありますが、それに対して北朝鮮は国防委員会の代弁人談話を通じてですね、3つの見解というものを発表いたしました。でそれによります、まず第1は、この朴槿惠大統領のドレスデン演説というのは、民族反逆者のたわごとに過ぎないんだという批判でありますが、なぜ民族反逆者かというと、朴槿惠大統領がドイツに行ってですね、民族内部の問題、すなわち統一問題を、そこで持ち出したと。これは、いわば民族反逆だという、そういう位置づけということになるかと思いますし、特にそのドイツで統一構想を発表するということで、九州統一を韓国が目的としてるんじゃないかと、そういう本性があらわになったと言って、北朝鮮は非難をしました。二つ目は、このドレスデン演説は反統一分子のたわごとであると。なぜなら本来その南北関係改善というのは政治軍事的対決状態の解消から始めるべきなのに、ドレス演説では韓国は人道主義的問題の解決を優先したわけですので、これはおかしいと。それで反統一分子だという評価になったようです。そして3番目は、このドレス演説は反統一のたわごとだという言い方をしましたが、それは結局ドレス演説の中で朴槿惠大統領がドイツの統一方式、すなわちこれは九州統一でありますが、それが自らの統一モデルにもなるという言い方をした、すなわち九州統一を韓国は目指すということであるならば、それは反統一だという、そういう評価であったと思います。そしてこの3つの見解を明らかにしたわけですが、興味深いのは非常にその韓国の提案に対して否定的だということにはならないということです。一番北朝鮮が問題としているのは、韓国が九州統一をするなということであります。そのことは韓国自身よく分かってますので、最初から九州統一、九州統一といえば南北関係が動かないということは分かってますから、ここはそれほど大きな問題にはおそらくならない。二つ目に、北朝鮮はその人道主義的な問題の解決について否定はしなかったということであります。これも政治軍事的な問題が協議できるんであればですね、人道的な問題も可能だということなんであろうかと思います。で、ドレスデン演説での評価は良かったんですが、それに対して北朝鮮は原則的立場として2つ言いました。一つは、その問題は朴槿惠大統領の口にあると、すなわち朴槿惠大統領は話しすぎだと、統一について語るなということを言い、2つ目は朴槿惠大統領がいろんな意味でその父親の朴正煕大統領を来賛するのをやめろという言い方でありますが、これが原則的立場だと言いました。非常に興味深いのは、これは朴槿惠政権の政策を非難していないということです。でむしろ朴槿惠大統領個人を批判して非難してですね、これは誹謗中傷だと言っていいのですが、しかし興味深いことに韓国側もあまりこの点問題にしておりませんので、 そういうことを考えるとやはり4月末5月に入って南北対話がまた始まる、南北関係が動き始める可能性は高いと考えられると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんの高校時代の同級生小手川勲さんからのメッセージです。このメッセージは2014年2月に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で、大学院生でした。それではお聞きください。
私は君と同じ年に九州学院高校を卒業した小手川勲と言います。君は高校3年生の時1組で、私は5組でしたし、実は私は病気で休学をして、君とは高3の時1年間しか一緒ではありませんでした。だから多分私のことは知らないかもしれません。でも私たちは同じ卒業アルバムの中に写っていますし、九州学院の同級生であるということは間違いないと思います。私は大学を卒業した後に母校である九州学院に英語の教師として帰ってきて、時来38年間ここで教鞭をとっています。君の弟さんである松木信弘君も20年ほど前に一緒に勉強しました。そして未だに連絡を取り合いながら君のことを心配している仲なのです。そういう関係でお姉様の斉藤文夫さんのことも存じ上げています。2002年に君がそこにいるということを政府が認定する前から、私たち同級生はずっとそうではないかなということをうすうす感じていて心配をしていました。以前に同級生のユジ君や担任だった松村六郎先生もこの番組を通して君に声かけをしたということを聞いていました。それで私もこうやって話をすることになりました。きっと私の声が届いているものと信じます。九州学院は私たちが高校の時とは随分と変わりました。何といっても男子校から男女共学になったのですから、きっと驚きますよ。でもたとえ表向きは変わっても、休学スピリットは今も同じです。毎朝の礼拝の中で賛美歌を歌い、聖書を読み、説教を聞いて祈り、キリスト教の精神を学んでいます。自分で自分を監督して役に立つ善人になれという教えは今も脈々と受け継がれ、文武両道の私学の雄として参戦と輝いています。私は微力でありますが、君がかの国にいることについて、そしてきっと帰ってくることを信じている。そういうことをよく授業の中で話をします。私が長年編集している学校新聞、休学通信などでもチャンスあるごとに訴えてきています。数年前からは学校の売店にも君のことをパネルに書いて募金箱を設置し、生徒諸君に知らせています。中学生も高校生もとても純粋で、売店で買い物をした時には松木先輩のためにとささやかではありますが募金をしてくれています。金額ではなくその気持ちが大切だと思っています。松木君、君が彼の地に行ってから随分月日が経ちました。同級生はみんな君の帰りを待っています。ぜひ帰ってきてください。そちらはきっとまだまだ寒いでしょうから、くれぐれも健康には気を配ってください。もうすぐ春が来ます。九州学院のキャンパスに咲き誇る花の下で、 同級生のみんなと青春の思い出話を語れたら最高ですね。松木君、ではその日までどうかお元気で。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの高校時代の同級生、小手川功さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は荒井由実のあの日に帰りたいをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。 日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。